Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは劇作家、演出家、作家の宮沢章夫さん。著書「考えない人」を踏まえつつ、考えない人たちへの思い、さらに宮沢さんの目に映るこの時代、そしてこの時代のサブカルチャーについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
宮沢章夫、劇作家、演出家、作家、早稲田大学教授、1956年生まれ。80年代半ば、竹中直人、伊藤聖光らと共に演劇ユニットラジカルガジベリビンバーシステムを開始、その作・演出を全て手掛ける。90年プロデュースユニット遊園地再生事業団の活動を始める。その第2回公演ひねみで93年岸田國士戯曲賞受賞。舞台作品著書多数、最新刊は新潮社から出版のエッセイ「考えない人」。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは劇作家、演出家、作家の宮沢章夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮社から著書考えない人、これが出版となっています。さまざまな雑誌やウェブに掲載されていた、まあ、このところのエッセイが収められているんですが、本の中の表現を借りれば、ふわふわと手が動きダンスするように言葉が生まれることによって紡ぎ出された宮沢ワールドという感じなんですけど、まずタイトルが引っかかってですね、僕考えない人って、
はい、
なんだろうって考えちゃったんですよ。
まあ、これはまあ、言ってみれば単純なことだったんですけど、
はい、
考える人っていう雑誌があるんですよね。
は
あ
は
あ、で、そこに連載をするにあたって、タイトル何にしようというふうに編集者から言われたときに、考えないっていうタイトルにしたんですよ。
なるほどなるほど。
で、その連載のタイトルは考えないであったんですが、
あ、なるほど、
はい、本にするにあたって、うん、考えないはちょっとないだろうということで
、はい、
せめて人をつけろという、
なるほどなるほど、
考えない人になったという、まあ単純な
そういう、まあ出自はそういうところだということですけど、ね、はい、考えない人ってでも何なんですかね。
そういう人が僕は好きで、
はあはあ、
利口にっていうかな、小利口に動いてしまった人の行為っていうのは、うん、それほど僕には面白くなくて、
うん、
うっかりやってしまったとかね、
はあはあ、
ふと気がついたらそんなことになってたっていうような、ね、はあ、人ってやっぱ面白いなっていう。僕は演劇をやってて俳優なんか見てますと一緒に仕事をしているわけですけど、はい、やっぱ、かなり計算して動く人たちって、まあそれもそれですごいなと思うんですよ。論理的に芝居ってものを組み立てるっていう、
うん、
でもなぜかそうなっちゃった人ってやっぱいるわけですよね。
はあはあはあ、
で、僕のプロフィールの中に、80年代に、竹中直人、伊藤聖光と、舞台やったっていう、
うん、
まあ、どっちがいいとか悪いとかっていう問題じゃなくて、
はい、
伊藤聖光君っていうのは、その当時こう一人で何か芸をやるときにですね、非常にコンセプチュアルな、
うん、
芸をやるわけです、
うん、
ドップラ現象シリーズなんかいろんなものが遠くからやってきてすっ通り過ぎるって、うん、これちょっと不謹慎な話になるので言いませんけども、
そういうものが
通るんです、
通り過ぎる、はい、
とかね、
うん、
で、じゃあ竹中は何やったかというと、うん、笑いながら怒る人って言われたんですね。で、これって考えてみるとね、うん、まあ面白いんですよ、
はい、
実際面白いんですけど、
はい、
考えてみると面白くないんですよ、別に。笑いながら怒る人って、そこの作家が書いたら怒られるでしょ。コンセプトとして。でもこれ竹中がやると面白い。他の人がやると面白くない。
あ、
この考えないぶりっていう竹中なんかが持っているを出てくるものはやっぱ好きだなということがあって、それがいろんな現象の中にこれ考えてないなっていうのがこの本に書いたことでしょ
う。あらかじめなんかがこう出来上がっていて、それをなぞっていくっていう予定調和的なものだと、やっぱりそれはまあ面白いこともあるかもしれないけど、往々にして面白くないと、
うん、まあもちろん見事な芸とかね、うん、見事な技術、うん、例えば古典芸能なんか見ますとやっぱすごいなっていうようなことは感じますけど、
う
ん、
もちろん計算され尽くして、
もちろんそうですね、はい、うん、そういうのは長い時間の中で作られたものとして尊重しますけれども、うん、そういうところからポロッとこぼれた瞬間ってのも面白いですよね。
はあはあはあ、
例えばね、うん、型決めたはずなのにちょっと3センチずれたとか、そういうのは面白いなというふうに、
は
い、思うんですけど、それは考えてないですもんね。
そうですね。そうですよ。そこを狙ってるわけじゃ当然ないし、はい、で、そこでの、はい、まあ、アクシデンタルなことが、その、まあ、うん。
ということなんですよね。
それで考えない人。じゃあ、やっぱりその宮沢さんご自身は、その考えない人というのに、すごく、はい、まあ、考えない、まあ、人はともかく、考えないということに対してかなり魅力を感じる。
そうですよね。ですね。でも、それは僕の中にもあるはずなんです。うん、でもちろん、僕もね、一応考えてはいますよ。考えて一応生きてはいますけども、はい、そうしないとなかなかね、
はい、
大変ですから、うんうんうん、まあ、行きますけども、ただその中でも、やっぱどう考えても考えてないなと、なんでここに来ちゃったんだろうっていうようなことっていう瞬間っていうのはありますよね。
なんでここに来ちゃったんだろう、
はい、例えば、ふと気がついたら、うん、マダガスカルにいたっていう、なんでここに来ちゃったんだろう、考えてないなっていうことありました。
ありましたか。ありました。かつて
友人に誘われてちょっと旅行に行こうよって言われて、うん、ふと気が付いたらマダガスカルにいたっていう考えてないなってことはありました、ね、
あ、それはじゃあ自分で自分がかなり、ああ、俺ってなかなか魅力的じゃないっていう瞬間なわけですね。それは
いや、魅力的かどうかは分かんないですけどね。
そうか。でもその考えないっぷりも相当なもんですよね。でもね、
考えてなかったですね。
考えてなかった。
本当に考えてないですよ。でもそうだからこそ、うん、目的地がもう決まってて、うんうん、そこに行こうとすると、うん、その途中経過って見ないじゃないですか。A 地点に行くんだって決めれば、うんうん、A 地点までの現在いるところから A 地点までって行かないんだけど、うんうん、これ何にも考えずに出発すると、うん、全部目に入るんですよね。
ああ、そうかそうか。
そうすると、いろんなこと発見するんですよね。
はあ、はあ、はあ。
これは、実はワークショップの中で、うんうん、そのワークショップの参加者に教えられたことなんです。
は
あはあ、で、これは、例えば、あるグループ、うん、これは、今、A っていう言葉使っちゃったので、いろはのい組としましょう。
はい。
こっちに、ろ組がいるとしましょう。はい。で、い組はものすごく考えて、うん、もうこのワークショップの中でフィールドワークをするにあたって、うん、街に出て何かを発見するというのにあたって、目的地決めて、ここに行こうって決めちゃったんですね。うんうんうん、で、そのろ組の方は何にも考えてなかったんですね。
うんうんうん、
何にも考えないで街へ出てったら、その、いろんなものを発見する。だってもう、全部見えるわけですから。
うーん、
だって見るもの全部新鮮なわけですから、
はいはいはい、
でその時発見したのが軽井沢銀座における振れば振るほど美味しい牛乳だったんですよ。で向こうで向こうで牛乳振ってる人たちがいたっていう、なんだろうって言ったら振れば振るほど美味しい牛乳で、それは自分たちも買おうっつって、うんうんうん、買って、はい、振ってたらしいんですよね。振ると驚いたことに人よりももっとよく振ってやろうっていう気になるっていう、この不思議な牛乳は何だろうっていう、うんうん、っていうところから彼らは発見をして、それを小さな芝居に作るっていう。
なるほど、なるほど。
そうすると、これはどっちが優れてたかといえば、うん、何も考えてない人たち
の、
ろ組の方だ
と。そうか。じゃあ、それは最初から軽井沢銀座に振れば振るほど美味しくなる牛乳があるっていうことを目的に言っちゃう、それは。
それはもうつまんないですよね。
成り立たないとは言わないけど、相当面白さ。なくなりますよ、
ね、なくなりますね。で、ちょっと遠目で、牛乳振ってる人がいるなっていう発見はないじゃないですか。
そうですよね。そうですね。
振ってる人もちょっと面白さって。
まあ、それはまあ、目には、なんか映ってても入ってこないでしょうね、多分ね。
そうなんです。そうなんです。
ね。
それは大きいと思います、
ね。ですね。考えてない加減で、そうです。相当面白さが変わってくる。
でも、ただまあ、もちろん、 その国の政治をね動かす人、うん、経済を動かす人たちが考えないと大変なことになりますよ。
そうですよね。それは間違いなくそうですよね。だからやっぱり考えるとこももちろんいっぱいなきゃいけないっていう
なんですけども、ただ、生きるというのは豊かさでありますし、うんうんうんうん、その豊かさの中にはそうした部分というのは多分に含まれてるし、うんうん、特に我々は僕たちは、うんまあ、それを特権化するわけではないですけれども、あの何か物を作る人間としてはね、
うんうんうん、
そうした豊かさっていうのは持ってないと何か貧しいものにしか物しか作れないだろうなというふうに思えるんです、うん、
あなるほど。まあじゃあそれ人それぞれその考える地と考えない地があったとして、その割合はまあ人それぞれね、その立場によっても全然違うでしょうけど、じゃあ例えばそのクリエイターみたいな方になったら、例えば宮沢さん、じゃあ宮沢さんご自身では考える割合と考えない割合はどのぐらいなんですか、配分として。
でもまあ例えば半々としときますよね、うん、でも今日この状況の中では考えない方でいこうとかで今は考えておこうっていうようなことはなんか、うん、あの計算してるような気がするんで、そういった意味では考えてるんですよ。
そこの部分も考えてますよね。その時点でね。
その時点で。ただ、だからね、その考えないっていうのは結構難しいんです。でも僕にそれを一番教えてくれたのはやっぱ竹中かなというふうに思いますよね。大学の時に出会って、うん、この人の面白さってなんだろうなと思って、うん、やっぱりね、身体、体なんじゃないかなとか、
うんうん、
体がこうなんていうか空っぽになんかできるような瞬間を彼は作り出すことができるっていうのを感じたんですね、
うんう
ん、それがなんか頭で考えた面白さよりも何か魅力的に感じて、
うん、
リズメなものではない何かスカーンと抜けたものっていうものの面白さを彼から教えられたんで、
うん、
その考えない状況にするためには自分の体をこうなんかそういった状態に持っていくっていうことをしますよね。
じゃあ考えないためにもやっぱり結構な修行が必要ですね。それはね、
もうある種宗教的なね。
いかにして考えないようにできるのかって
無になる
無になるっていうことですもんね。そうか。じゃあそうすると、まあ、宮沢さんの、ね、ご専門でもあるその演劇っていうことを考える上では、うん、本当にその芸のうちの芸を極めるうちの一つになってくる、うん、きますよね。これはね、
そうですね、
うん、
まあ、あのそれぞれ、様々な演劇がありますし、
うんうん、
例えば先ほども出ました古典芸能、うん、歌舞伎もそうかもしれないし文楽とかさまざまなものを見るとやっぱ型があって、うん、その型通りにこうやる、まあ、その中に それを演じる人の魅力がこう型枠の中からこうはみ出てるから面白いっていうのももちろんあるわけですけども、それをこうあのなぞっていくっていうのかな、
うん、
きちっと作っていくっていう見事さっていうのももちろんあるんですけど、そうじゃないものの面白さっていうのはきっとあるだろうなと思いますね、
うんうん、でもやっぱりそれは相当な修練がないとできてこないんですね、うん、でもそうなんで考えないって本当に簡単でしょって思いがちですけど、簡単じゃないですね、全然ね。
なかなか大変なんですよ。その時、なんで、じゃあ僕は同じ、例えば、うん、冗談を言うじゃないですか。
はいはい、
冗談を言う時に、二度、同じ話しても二度、何度話しても面白い時って、うん、何を僕たちは再現してるのかっていうと、うん、これは話の型を再現してるんじゃないんだな、っていうことを思ったんですよ。だからさっき言ったあの古典芸能が型を再現してるっていう風な言い方をしてしまいましたけど、うん、彼らも違うのかもしれない、
うん、
で面白いことを何度も何度も繰り返しできるっていうのはその時ってやっぱり喜びが生まれるじゃないですか、
うん、
人を笑わせたっていうような喜びとか、
はい、
人を感動させた喜びもあるかもしれないんですけど、その喜びを自分の中でどうやって再現するかっていうことをしてるんじゃないかなと思うんですよね。
はーはー。あ、だからじゃあ同じネタであっても笑わすことは可能。
そうだ
ね。
それを、うん、あのこういうふうに喋ったからこういうふうに喋ろうとかっていうふうにやるとつまんないんだと思うんですね、うん、なんか喜びの再現っていうのがすごく大事なじゃないかなと。だから原稿書いてる時も僕はあのどうしたらあの油楽をね、
うん、
原稿書く油楽ってものを再現できるかっていうふうには思いますよね。一番、うん、自分が載ってる時この原稿をどうやって書いたんだろうって、
うん、
考えて、その時の状態、意識状態を再現しようとして、別にこう書き方を一生懸命再現しようとは考えてないですよね。
はーはー、じゃあその一番根っこにあるそのなんか揺れ動きみたいなのをどうやって表出するかって、
そうですそうです。
は
ー、そう、それはもう原点で言えばさ、うん、あのあれじゃないですか、彼女をどうやって笑わすかっていう気持ちとかじゃないですか。
そうですね。
どうやって楽しませるか、うんうん。
それは別に話術じゃないですよね。
そうそうそう、
うん。違うんですよね。
そうですそうです。
そうかそうか。そうか、じゃあ、自分の、まあ、こういう言い方正しいのかどうかわかんない。その魂の揺れ動きみたいなのをどれだけ表現できるかみたいな、いうことなの
よ、うんうん。そうそう、それなんですよ。だそれに しかも、そのさ、あの、例えば、まあ、あの、笑わすだけじゃなくて、あの、いいセリフ言って、ちょっと、女の子にモテようとして。はいはい、でも、それって、あの、形だけやったら、絶対バレるじゃないですか。
そうですね。マニュアル通りで。しかも、棒読みだった日にやって、みたいな話ですよね、それね。
バレるでしょ。
はい、バレますね。
やっぱ、心がこもってないと。
そうだな、そうだな。そうですね。なるほど。そうか。じゃあ、そこを、に行き着くためにも、やっぱ考えないって、大切ですね。
大変ですよ。大切ですよ。
大変だし大切ですね。
そうです。もう、あの、ある種、うん、修行の書と言って。
はい、そうですね。Let's get knowledge with fun. さて、その修行の書である考えない人。ほんとね、もう僕、突っ込みまくってましたね、読みながら。そこにフォーカスするんだ、みたいな。本当に、その積極果敢なフォーカスぶりには本当にすごいなと、どの文章を見ても思うんですけど。宮沢さんの、その、はい、アンテナに引っかかること、もののポイントってのは何なんですかね。
うん、でもね、うん、よく珍しいことに出会いますねとか言われるんだけど、そういうこともなくてですね、うん、これは、うん、まあ、結構職業的にもなってますからね、
はい、
私も、
うん、
エッセイを書くというようなことは。これはこういうふうに書けば、考えてんの。こう書けばお金がもらえるっていうのはあるわけじゃないですか。エッセイになるっていう。
なるほどなるほど、はいはい。
うん、とそう、これはこの本ではないんですけど、うん、ある時自動販売機であったかいコーヒーを飲もうと思ってボタンを押したんですよ、
はい、
そしたらスポーツドリンクが出てきちゃったんですね。あれと思って、うん、おかしいなと思いながら、うん、もう一回お金入れてそれを押したらまたスポーツドリンク出てきちゃった。
、はい、
もうすでに手に2本スポーツドリンク持ってるって。
しかも冷たい。
残念な気持ちになって、はい、でそうするといろいろ考えるとやっぱコーヒーを押したらスポーツドリンク出るってことは、うん、スポーツドリンクを押せばコーヒー出るだろうっていうふうに考えるじゃないですか、普通。
はいはい、まあ。
で、スポーツドリンクを押したんですよ。それはスポーツドリンク出てきて、当たり前なんですよ、それ。
当たり前ですね。
それはそうだろうっていう。でもね、これ今のは途中からフィクションなんですよ。
どのあたりだって
。まあ一本目しか本当じゃないですよ。
そうですか。
これ出た瞬間にもう次の展開が僕の中に生まれてたから。
なるほど、なるほど。
こうすれば面白いだろう。だからネタをどこにポイントを持っていくかっていうとこよりも、それを書いて自分が、まあもちろんさっき言った、エッセイになるというようなこともあるかもしれないけど、僕が書いて面白いこと、こうやって話すのも面白いわけですよね。でそうやってこうしていけば、こうやって展開させれば、このことは、面白くなって、人に話して、笑いにつながれるぞっていうふうに考えることがありますよね。
じゃあ、その、事象自体はまあ結構些細なことだったりするわけですね。
で、うん、誰だって見てるはずなん
ですね。そうですね。まあそれ間違えてもしかしたらおっしゃったかもしれないっていう現象は多分あり得るし、
はいはい、
まあ間違って何か出てくることもあり得るけど、
はいはい、
そこ以降なんですね、じゃあね。じゃあ2本目以降なんですね。
そうです。そこでやっぱり現象ってものをこうずらす。ずらして見ると面白い世界が見えてくるっていうのを常にやってるように感じますけどね。
なるほど、なるほど。まあでもそのね、でもあるちょっとずれた感じの事象がまあ現実にあるとして、はい、でもそれを見過ごさないっていうのはやっぱりさっきのね、その軽井沢銀座の、うん、話にもちょっと繋がってきますけど、やっぱりそこは鋭くしておかないとい けない。
というのはもちろんあります、うん。だから何を面白がってるかっていうことは絶対あって、
うんうん、
これで新宿行ったら、 ここにこういうビルができますよっていう看板があったんですよ。でそこにこうビルのビルらしき絵が描いてあって、各階 の、 あの何ができるかっていうのが9階までこう書いてあるんですね。で 1階からメガネメガネメガネメガネメガネ眼科っていうね目に関することしかないビル
、ね、しかもほとんどがメガネ
書く必要あるのかな
すごいです、ね、っ
ていうことを発見して、それは面白いことであると思うことをことがやっぱりそれがある種、視点ですよね。
なるほどなるほど。そうか、そこはまあ何人の人も通り過ぎてるんだろうけど、でそのね、絵自体も目には多分映ってるんだろうけど、そこまでじっくり、ね、メガネメガネメガネかってそこまで確認しないしっていう話なんですね。そうか、
なんかそれを見てるかど、うん、みんな見てても それを面白いかどうか、
うん、
どう考えるかですね。
うーん、
ただあのあれですよ、街歩いてるじゃないですか、
はいはい、
ま、前あの駅のホームでですね、うん、男女が言い争ってたんです、
うん、
で男女が言い争って、あのそれはちょっと男の方が中年の、うん、男性で、うん、若い女の子とこう言い争ってるんですね、うん、でこの二人の関係はすごく気になるんですよね、
うん、
で女の子がこの男になって、お前はさとか言ってるんですよ、うん、でちょっとだんだん腹立たしい気持ちにもなってたんですけどでこのただそれよりもこの二人ってどういう関係なんだろう、うん、いろんなことを想像するわけですけど、だんだん話聞いているうちに、うん、これは二人が親子だって分かったんですね。で、これって、まあ、喜劇でもあるんですが、うん、ちょっと裏返して考えれば悲劇でもあるじゃないですか。
うん、
もう微妙なんですね、そこの。で、それはこっち側の受け止め方ですよね。見てる側が、これはなんて、悲しい家族なんだろうって思えば、もうこれ悲劇になるし、
はいはいはい、
なんてバカバカしいことも
起こって、こんなところで、大衆の面前で、みたいな。
って言えば、もうこれ悲劇になる。それは、そう、で、むしろ僕はどちらを見てるかって言えば、そのこういったものを書くときには、
うん、
あの喜劇的な視線で物事を捉えて、そこにはなんかある種の残酷さもあるだろうなと、
うんうん、
冷酷に人の現実を見るっていうようなことはきっとあるかなと思いますけどね、う
ん、なるほどなるほど。じゃあその事象そのものはね、あの一個であるかもしれないけど、はい、そのどっちから見るか、うん、どういう角度から見るか、
そうそうそう、それは絶対大事だなと思ってますね。
じゃあね、例えばその今の日本社会の現状とかって、ね、よく不透明だったりとか、はい、まあなんか閉塞感あるとか、なんかいろんなネガティブファクターで語られることも多いですけど、はいはいはい、そういう見方は宮沢明はしないというか、
いや、まあもちろん、そういう部分もありますよ、うん、あのそういう部分というか、そこで、考えなければいけないと思っている、うん、社会の、現象というのがあって、うん、それに対しては社会的にコミットメントしたいというふうに思ってはいるわけです、
うんうん、
いろんな問題があってですね、公共権が今、次々と市民のから奪われていくっていうようなことに対してはやっぱコミットして、それを何とかしなければいけないんじゃないか、
うん、
ちょっとそれは社会がおかしくなってないかというようなことを考えるわけですね、
うん、
それと同時にそこの状況全体を見て、少しそれはちょっと笑っちゃうなっていうようなことも あったりもすると、そこはなんか両義的だなというふうに僕は思っていますし、
なるほどなるほど、
別にそれが悪いとは思ってないですね。
じゃあまあその例えば深刻なというか、はい、そのネガティブな事象があった時にはそれはネガティブなようにはもちろん捉えるけど、うんうん、そこで終わらせないという姿勢なわけです
ね。うん、だからそこの問題は一つとして問題は、うん、考えると、
うん、
そうもう一つ別の視点もあるんぞっていうことは提案していきたいなとは思いますね、
うん、
でそこだけで終わってしまったときにいろんな間違ったことも起こる可能性があると、
うん、
ネガティブだっていうだけで終わってしまったときに、
うん、
でこれを解決するためにはどうするって言ったときに、
うん、
もっと違った視点だってあるはずだというふうに思いますよね。
じゃあ物事は一つかもしれないけど、その見方は一つじゃないんだぞということは常に態度として持っていかなきゃいけない。
ある公立の公園があって、そこをあるスポーツメーカーが命名権を取った、
うんうん、
で公共権である公園に命名権っていうのは、
うんうん、
おかしな話なんですよ、うん、ヨーロッパなんかではそんなこと絶対考えられないことなんだけど、そんなことがあると、うん、でそこにフットサル場を作るっていう話を聞いたとき、ちょっと憤りを感じるわけですし、うん、これは間違ってることとして考えなければいけないと思っているんだけど、うんうん、それとじゃあそれにどうやって対抗するかっていう方法として、まあ、いろんなことを考えますけど、旧来のやり方じゃなくてもっと面白くて方法ないかなと思ったりするわけですよ、
うん、いかにそれが笑えることなんだ
ろう。そうそう、うん、だからフットサルの選手を広いところへ連れていくっていうね、困るだろお前たちは。
その線路脇のとこじゃ できないようなやつを。
そう。
はい。
っていう。
なるほどなるほど。そういうことなわけですね。なるほど。
困らせてやれ。
なるほど。あ、そっち側からのアプローチだよ。
そう。という方法もあるかな。
なるほどね。
ただ、真面目な方たちにそういう話をすると。うんうん、怒られます。
そう、まあ怒る人も多分いるでしょうね。それはね。じゃあそんな宮沢さんがじゃあね、その日本社会にタイトルをつけるとしたら、
え？
すごい暗いこともある、はい、ね。じゃあもう改革失敗なんだこの社会は、うん、みたいな、まあそういう見方ももちろん可能かと思うんですけど、うん、そうじゃないですよね多分ね、うん、今までのお話から。
でもね、僕は政権交代っていうのは良かったと思うんですよ、うん、単純にね、
はい、
僕は1956年に生まれて、うん、その前年の1955年からもう自民党政権がずっと続いてて、うん、僕は知ってる限りこの政権が変わるってことはありえないと思ったし、というかこの政権でずっととこう閉塞したまま社会というのはいろんなことがね、
うん、
闇に隠されたままの部分もいっぱいあるのかなと、うん、まだ、まあ、じゃあ全部それが政権交代して出てきたかとは言い切れないとは言うものの、うんうんうんうん、例えば外務省の、機密情報、はい、機密事項が表に出てくるっていうようなことは、うん、政権交代があったからできたことであろうと思うと、うん、
はい、
その、変化がなければ動かなかった何かっていうのはやっぱりそれは我々に何か刺激を与えてくれるものだなというふうに考えますよね。
じゃあ政権交代に関してはかなりポジティブに捉えてらっしゃる。
捉えてましたね、
うんうん、
だんだん雲行くが怪しくなってきちゃったからね。どうしようと。で僕も、まあ、知人の一人である平田織座君が、
はいはい、
参与として、
うん、
鳩山さんのね、政策の、
スピーチのね、
スピーチの原稿を書いたと、はい。で、これは非常によくできてる。で、小泉さんの時代のやつとここ読み比べてみたんですけど、
うん、
まあ、政治課題ってそんな変わんないんですよ。
うん、
でただ小泉さんの時はこう官僚から出てくる政治課題をそれを単にデスマス調にしただけなんです、うん、というのは明らかなんです、
うん、
それを非常に見事な文章として日本語として、うん、平田君が書いたのを書き直したんじゃないかなというふうに、うん、読めたんですね、
うん、
ただこれは鳩山さんだから鳩山由紀夫さんだからこの言葉は通じるんで、
うん、
小沢さんがあれ守りたいのですでしたっけ言ってもねおいって言うしかないじゃないですか。あと若手とか出てきて守りたいのですって言ったらもう首絞めてやろうと言うしかないじゃないですか。やっぱあれ鳩山由紀夫さんなんですね。でそれを意識して、うん、平田君も、うん、文体だったんじゃないかなというふうに僕は思いましたね。
なるほどなるほど、そうか。でもね、そう、まあでも第一幕はじゃあ改革良かったなっていう感じだった。うん、
変化はやっぱり面白いですね。
うん、
だってね、そうじゃないですか。っていうか引っ越しすると気持ちいいじゃないですか。
はい。
だんだん赤がついてきますよね。
まあまあ、でもそれをね、こう、いい風合いになったと思うかどうか、
そうですね。
っていうことですよね。
でもそれはね、それ言っちゃうと、うん、自民党政権の赤っぷりがね、って言っていいのかどうか知らないけど、これもね、まあ、いい味出してましたけど、
そうですね、もう古民家みたいなね。
そういうのをね、でもなんか、もう、なんとかしてほしいなというような気持ちはずっと持ってましたね、僕はね。
そうか。まあ、じゃあまあね、その、本当55年体制が崩れたことは、もうとにかく、それはそれでよしだったわけですね。
はい、はい。
今後でもよりよく、そういう中でね、
ええ、
生きていくためには、じゃあ、視座としてどういうものを持てばいいのか。
こう僕みたいに、笑うっていうようなこととかっていうのも、うん、 まあそんなにもう今では特別なことでもなくて、うん、誰でも突っ込むっていうことはやるじゃないですか、
はいはいはい、
テレビ見てたりしても突っ込むし、う
んうん、なんでやねんと、
はい、アバター見てもみんな同じところを突っ込むそこやっぱり突っ込むんだろうなっていうところは突っ込むじゃないですか
はい、はい、
でそんなことはもう方法としてもみんな分かっちゃったんで、
うん、
そうじゃないことが必要であろうと思うし、それはじゃあ同じように、ね、政治の中のツッコミができる場所っていうのはいっぱいあるし、なんかある種のコミットメントですよね、うん、いろんな方法でコミットメントできるんだろうけど、社会に対して我々はもう少しコミットしていった方がいいのかなというふうに思いますけどね。
なるほど、なるほど。うん、じゃあ、ツッコミ力は結構みんなそれぞれに上がってきてるから。
上がってますよ。
うん、
これもう、だって、ツッコまない人の方が少ないですもん。意外と、そこ泣くっていう。そこ泣くのっていうのはありますけどね。
そうか。ツッコミ力は、まあでも、まあ、一応ね、全体的にはこう、高まってきてるだろうと。
と思いますけど。
はい、はい。じゃあ次のフェーズですね。じゃあね。Let's get knowledge with fun。 ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは劇作家演出家作家の宮沢明夫さんです。新潮社から著書考えない人が出版となっています。宮沢さんは早稲田大学客員教授という肩書きもお持ちなわけです。これ何を教えてらっしゃるんですか。
今はですね、サブカルチャー論と都市空間論、
はい、
でまあメディア論とか、演劇についても授業をコマ数は少ないですけど、やってもいます。
これはじゃあもうかなり考えるタイプの、
一応教授ですからね
いやね、
それはもう考えないとね、
考えなきゃ教授できないですもんね。教え授けることはできないわけですけど、でもそのじゃあ学生さんたちはそういう例えばサブカルチャー論、サブカル論とか、はい、都市空間論っていうのはどういうこう反応を示しますかね。
サブカルチャー論っていうのもサブカルチャーっていう言葉の定義がそれぞれだし、
うん、
まあなんか面白そうだなって言ってくるわけですけど、うん、彼らが考えてるサブカルチャーっていうと、やっぱ今の萌えに通じる何者かですよね。そういうものになっていくわけだけど、僕はもう断固自分の趣味を押し通すと。1950年代ぐらいが、うん、サブカルチャーっていうものが出現したんではないかと。うん、それは例えばアレン・ギンズバーグ、うん、ジャック・ケルアック、うん、ウィリアム・バローズというような、うん、ビートニックという人たちですよね。うんうんうん、そこら辺がやっぱり終焉の文化として中心からちょっと外れたところで彼らは生きてて、
うん、
例えばアレン・ギンズバーグはゲイだったりとか、
うん、
からウィリアム・バローズはドラッグのを元に文学書いてたとか、
うん、
からケルアックはドロップアウトした、うん、社会からドロップアウトして旅に出たとかっていうようなことがやっぱり、サブカルチャーと言われるものの源流だろうというようなところからこう話してるんですよ、
うん、
でそれもう今の学生からしたらもういつの話だよっていう話じゃないですか。
まあまあ、そうですよね。
でも、うん、じゃあなんで今ね、
うん、
こういう音楽があるのか。ロックっていうものがあると、うん。日本語のロックがいっぱいある。
うん、
日本語のロックが成立するまでは何があったかっていうことは、こう話していくと、
うん、
少しずつ、あ、そういうところでこういうものがあったのか、
うん。
で、今まで新しいと思ってた自分たちが生まれて初めて聞いたロックみたいなものっていうのは、うん、かつてここにこんなものがあったんだっていう、
うん、
そういうことは話していくと分かってもらえるところはありますよね。
うん、それで彼らもうかなりこう能動的にこう食いついてくるっていう、
うん。食いついてくる人と食いついてこない人が当たり前かもしれないですけど、
うん、
そこで少しずつこう視野が開けていくっていう感じはありますけど、
うんうん、なるほど。
ていうかそれが僕の目的だと思ってますけどね。
うん、その今時の学生肩書きっていうのはどうなんですかね。
うん、すごく真面目ですよね。
すごく真面目。
授業によく出る。本当によく出る。
ほうほう。サボんない。
サボらない。
サボんない。
サボんない。サブカルチャー論というのは280人の、
はい、
280人以上のクラスなんです。大きな教室でやるクラスです。
うん、
でこれもそうなんですけど、もう少し演習の授業で40人ぐらいの授業があるんですけど、うん、これ成績つけるときにびっくりしたのは、
うん、
休まないんですよ。 びっくりしたの。みんな休んでないの。嘘じゃないかなと思った。
休まない。
誰かが書いてんじゃないかなと思った。
そのぐらい休まない。
休まないんです。
は
おかしいなと思ってんですよね。
それはまあでも、教授側からしたらね、その教えがいがあることに。
まあもちろんそうなんですけど、うんうん、不気味じゃないですか。っていうか僕の経験から言うと、大学で勉強するのももちろん大事ですけど、はい、外にもいっぱい学ぶところはあるっていうふうに思うんですね。うんうん、映画館があるし、はい、美術館があるし、劇場があって演劇やってるとか、そういうところにももう少しこう行った方がいいぞっていうような気持ちにもなりますよね。まあ、僕が大学全然行かなかったので、なんていう人たちなんだろうって。
そうか。じゃあ、それはかなり想定外な事象だったわけだね。
と思いますけども、うん、それはまあ別に悪いわけでもなく、まあまあうん、彼らにしてみれば、まあいろんな考えがあって、そのより、大学というのを活用しようとかっていうことはあるのかもしれないとは思いますけど、う
ん
う
ん
う
ん、でもすごく真面目なんですね。
真面目ですね。
そうなんですね。で、宮沢さんご自身はね、その、まあ、80年代ぐらいから、そのサブカルの当事者として、実際ずっと関わっていらっしゃるわけですけど、はいうん、そのサブカルチャーシーンの移り変わりっていうのはどういうふうに捉えていらっしゃいますか？
サブカルチャーっていう言葉が出てきたのは、日本で初めて使われたのは1967年の美術手帳っていう雑誌なんですけれども。
あ、言葉として出てきた。
言葉として、はい。で、まあそれはずっと長い間使われてたんですが、うん、90年代入ってサブカルっていうふうに短縮されて使われるようになったんですね、うんうんはいはい。で、サブカル、だから90年代サブカルっていうのがまた特別なものとして存在して、うんうんうん、このサブカルチャーとサブカルって違うものなんじゃないかなっていうふうに考えるんです。
はいはいはい。
だから80年代まではなんとかサブカルチャーというものは生きてたなというふうに思うし、それはロックとかですね、はい、その音楽にしてもそれからまあ漫画でもいいんですけども、うん、そういったものがある力を持ってね、うんうん、文化全体に影響力を持ち得たというふうに思うんですが、うん、そうではなくなっちゃったのかもしれないなと。この90年代サブカルになると、うん、もっとそういったものから異なる文脈に流れていって、ある種ブラックなというか、うん、鬼畜って言葉がありましたけどね、90年代、うん、そういった方向にもっともっとえぐいことをやらなければサブカルではないというようなことになっていった感じはしますね、うん、だから今の学生に言わせると僕なんかはサブカルの人間じゃないと思われて、割と正当な演劇人だと思われたりしちゃうわけですけど、もっとなんか、それで彼らの話聞いてると、かつて僕らが、アンダーグラウンドとか、思ってたような、アングラとかって思ってたようなものが、彼らにとってのサブカルの一部であるな、っていう感じを受けますね。で、それのもう一つに萌えというのが、秋葉原中心とした文化っていうのがあって、これはもうちょっと別のところにあるんではないかなと。思いますね。
なるほど、なるほど。それはまあ90年ぐらいを境にサブカルというこう短縮形になったぐらいの時からかなり変容してる。
ね、変わってますよね。でも90年代後半に、うん僕はコンピューターかなんかを買いに秋葉原行ったんですよ。うん、で、その時に、ちょうどコーネリアスの、CD が出てて、はい、発売になったばかりです、うん。秋葉原の CD 屋に行ったらないんですね。うん、全然、うんでまあちょっと売れちゃったんだなコーネリアスすごい人気だなと思ってそのまま渋谷行ったらすぐあったっていうねつまり秋葉原にコーネリアスは一切ないっていうことから一方に渋谷系っていうのがあって、うん、じゃあ秋葉原系っていうのがきっとあるだろうっていうのが、うん、その後秋葉系になったわけじゃないですか、
うん
それは90年代の僕後半にそういうことを発見して、なんかここはちょっと違う土地なんだなということを、電気屋だけじゃない何かがあるぞっていうことは感じてたわけです。
なるほど、なるほど。
そしたら、ある日またそれから何年間後に秋葉原行ったら、メイドが堂々と街を歩いてるっていう、恐ろしい事態に遭遇するわけですよ。で、その90年代後半には、エロゲーと言われるものが、こう、コンピューターショップの2階とか3階にひっそりとあったはずで、うん、そこに行った 客が大慌てでこう階段降りていくっていう、こそこそしてるっていう姿があったのに、うんうん、そのエロゲーの店が表通りにあるっていう。これはもう何が変わってるわけですね。うん、何が変わったっていうようなことがあったのが、一つの曲として、うん、極みとしての秋葉原がこっちにできた、
うん、
ともう一つ何か向こうにまた別の文化が生まれてきてもおかしくないなと思ったのは、うん、例えば中央線がまた新たな動きを示して、うん、例えば高円寺とかそこら辺に若者の文化ユースカルチャー的なものがまた2000年代的な動きとしていくつか見えてくるっていう、こういう構図が僕は面白いんですね。じゃあ真ん中に何があるかっていうと、六本木ヒルズなんですよ。
で、コアな、コアなのは。
で、やっぱこれがね、やっぱある、先ほどの公共権を壊すっていうような社会情勢にの、まあ、象徴している何か、現在的な、美しさじゃないかと思うんです、うんうん、それが美しいと思うかそう思わないかはこう人によって違うかもしれないですけど、うん、でもそれを両側から僕は秋葉原と高円寺みたいなものがこう挟み込んで、
うん
対立しているのがもう今のサブカルチャーコースっていうふうにまとめたんですかね。
でもなんかそれぞれが独立した惑星状態になってるわけですね。うん
う
ん、ね。
そうなんですよ。うん、で、僕はさっきも話しましたように秋葉原についてはちょっと理解を超えるものであると思ってたんだけれど、うんうん、秋葉原というある特別な文化圏があって、うんうんうん、それを無視することはできないし、否定することもできない。ある可能性を持ってるんじゃないかというふうに僕は最近は考えていますけどね。
うん、存在はもう現存してるんだっていう認識はね、やっぱなきゃいけない。で、それは秋葉でもあるし、高円寺でもあるし、まあ渋谷であるかもしれないしっていう、いろんなだから文化圏がそれぞれにある、
うん、
ということ
はありますね。うん、まあ例えば日本だ、とか東京だけで限って言えば60年代は新宿とか、
うん、
割と一面化されてたのが、うん、それぞれがそれぞれの思考というものを主張するような時代になってるのだなというふうには思いますよね、うんうん、
それがまあ今でもあるし、
まあ、それをこう価値観の多様化っていうふうな言葉で言っちゃうとつまんないので、言いたくはないのです
が、なるほど。今2010年、はい、まあね、もう90年を起点にしか考えても、もう二デケードあるわけですけど。
二デケードね。二デケードって言葉もすごい。
今、2010年のサブカルチャーシーン、じゃあサブカルと言わずにサブカルチャーシーンと言っておきたいですけど、うん、サブカルチャーシーンで宮沢さんが今注目していることっていうのはあるんですか？
ないですね。
ない。
まあでも、いろいろありますけど。ないって言っちゃうとあれなんですけど、一つは、うん、例えばインディペンデントな映画運動とかっていうのを見てると、うん、いろんな意味で自主制作映画はかつてよりも層が広がったし、技術的にも高まってきてる、うん、それは面白いんですよね。だからまあそれは単純にデジカメっていうデジタルビデオっていうのができたことによって作りやすくなったということがあるんで、数多くそれは作られる、その中からいい作家がね出てくるっていうのは僕は興味深い現象だなと思いますし、からね、あとはまあいくつかのバンド、空間現代とか、それから相対性理論とか、そういったバンド見てるとね、なんか面白いなというふうに思ったりもしますけどね。
相対性理論すごいですね、あれね。
そうですね。
ちょっとなかなか普通の文脈ではなかなか理解できない感じの、
うん、だから面白い
ですね。
ただね、それもね、不思議なのは前電車の中でね、電車に乗ってて、どこに向かってたのか忘れちゃったんですけど、垢抜けないバンドがいたんです。で、なんかね、垢抜け、それでボーカルが女の子なんですよ。で、ちょっとその子がこう萌えというか、それ系なんですね、
はい
はい、どういう人たち、どういう音楽やる人たちなんだろうと思ったら、秋葉原で降りたんです、やっぱり秋葉原かって思ったんです。でも、あ、 この人たちが少し洗練されると相対性理論になるんだっていうふうに思ったんですよ。
まあ確かにね、萌えな感じもね、ありっていう部分ですけど。
っていう部分を洗練させた何かじゃないですか。より洗練させた何かっていうのを相対性理論に僕は感じたんですね。
まあ洗練なのか、もう先鋭なのか、ちょっと、なんか分かんないですけどね。
というのが僕は、だから秋葉原をちょっと評価した別の部分でもあるし、いますよね。
そういう動きもでも大いに注目していくべき事象になってくる、
そうですね、
いうこと。
あと僕の周りではこう演劇もその例えばかつてだと僕もまあ漢字の集団なんですけどね、遊園地再生事業団っていう団がついちゃったっていうのはまあ最近のその演劇の集団の名前っていうのは、こう、例えばチェルフィッチュとか、ポツドールとか、サンプルとかですね、ままごととかですね、もう、何考えてるんだっていうような奴らじゃないですか。奴らじゃないですかって。
賛同求められたらちょっと僕としても立場的にね、困るんですけど。はい、まあそうなんです。
そういうのはもう何か変わっちゃってるわけですよね。
そこであえて団なわけですね。
そうです。
しかも事業だった
のなってしまう。まあこれはもう20年前につけた名前なので、しょうがないんです。
はいはい、
で若者たちはもうそういった枠組みからこう外れてきているというところの面白さ。
うん、
でそうするともうその彼らの書くものももう全然変わってますしね。
うん、
だって、役っていうものはどうでもよくなってるわけですよ。
役
一人の、一つの役を二人の人間が順番にやってみたりとか、同じ人が、いろんな役をやってみたりとか。そういう役っていう概念自体をもう取っ払っちゃって、それで演劇を構成していくというような、それはもう演劇自体を疑って、ひっくり返そうというような意図はあるわけです。ただ、とはいうものの、かつてのように、アンチテアトルっていう、反演劇というようなものではなく、それが面白いというか、それが当たり前だというふうな世代が今現在の演劇を動かしているなというふうに思うんですね。それからもう一つはダンスの世界の中でも、様々な動きが出ているので、それはそれで、非常に興味深く僕は見てますね。
じゃあ今また新たに動きがある、
いろんなところでやってますので、まめにですね、探すとですね、面白いと思いますよ。なんていうグループだったか忘れたけど、ただ喧嘩してるダンスグループ殴り合ってるだけの
ダンスグループ、
なんとかちょっと忘れ、ゴンゾー、なんとかゴンゾーっていう人たちは殴り合ってましたね。
本当ですか。Let's get knowledge with fun。さて、宮沢さんは、まあ、いろんな、作家だったり、教授だったりっていう面もありますが、でも、やっぱり、その、ど真ん中に位置するものであろうというのは、演劇というのは、多分、ぶれない部分だと思うんですけど、いろんな意味において。はい、演劇の、何がそこまで、その、宮沢さんを魅了するんですかね。
いろいろね、考えたんですよ。
うん。
何が面白いんだろうって。まあ、例えば、俳優と長い期間稽古場で一緒にいなきゃいけないという、これはいろんな現場ではないことなんですよね。でこうそんなに一緒にいるって普通考えられないことなんだけど、それが面白いとかっていうこともあったんですけど、いろいろ考えたせい思ったのは、演劇の不思議っていうのが一つあると。それは演劇って一人でも描けると成立しないんですよ。この例えば照明さんでもいいんです。照明のオペレートをする人でもいいんですよ。その人が来なかったらもう舞台できないんですね。で全員が同じ場所に同じ時間いないとダメであるという、このことが面白いんですね。でそれが何によって保証されてるかって言えば、単に信用なんですよ。信頼してるとしか言いようがない
ん
です、あいつは来てくれると。
だからやろうっていう、
やろうっていう、だから面白いんじゃないかなと思いましたね。これ一人でも欠けちゃうとダメなのに、なぜかそのギリギリのところで、なぜかこれまで20年間っていうか、僕はもっとやってますけど、一度もそれで失敗したことはないんですね。
あ、そういう意味での失敗はないと。
ないんです。だから、そういうのは考えてみたら恐ろしいことだなと思いつつも、できてることの 面白さっていうのはあると思います、
ね。何もそれはだから強制的に無理やりみんな引っ張られてきてるわけじゃないのに、ちゃんと集まってくれる、
そうですね、
来るっていう。
まあある、劇団、
うん、
まあ大人計画ですけど、大人計画で安倍貞夫くんがすごく遅刻したっていう話は聞いたことありますからね。そこまで主催者である松尾鈴木が安倍くんの代わりに全部やったっていう。
でもまあ最終的にはそれは、まあ安倍さんも来るし、まあね、
来るわけで、でも気がついそれ寝坊したらしいんですけどね。気がついたらもう開演時間回ってた時の安倍君を想像すると面白いじゃないですか。
それも相当ですよね。
まあそういった意味で、それはまた別の意味の生感、ライブ感ですよね。想像しますよね、みんな。あいつどうしてんだろう今っていう。
テンション乗ってんのかなとか、いろいろ考えですよね。そうか。まあじゃあ、それも、そこまで含めて演劇の面白さって言ってもいいかもしれない。
っていうのも一つありますよね。
まあ演劇本格的に始められたのは80年代半ばぐらいかと思いますが、そこからずっと来て、まあ今、とで、その、演劇を取り巻く環境、環境っていうのは変化はあるんですかね。
もちろん、これはどんな世界でももう言われてるじゃないですか。CD が売れなくなったとか、本が売れないとか、
はい、
洋服もね、安いものしか売れないとかっていうようなことは言われていますけれども、うん、演劇も観客がね、少なくなったと言われてるんです。
うんうんうん、
でも、まあ、とは言うものの、非常に有名な人たちが出てくる舞台、とかはお客さんはかなり行ってる、
うん、
で演劇界全体はどうなのかっていうと、ちょっとまあかつての80年代が持ってたこうお祭り騒ぎみたいなのは一旦落ち着いてるっていう感じはするんです、
うん、
で逆にまあそれはそれでもうこう変にこう騒いでもしょうがないんで、
うん、
今はもう考える時期である、演劇について考える時期であるのだということはある時からそう思いていたので、
うんうんうん、
それはそれで別に僕はおかしいことだとか困ったことだとは考えてないんです、
う
ん、ただまあ今まで演劇見たことのないね、
うん、
例えばさっきも話しましたけど萌えの人でもいいんですけど、
うん、
ロックを聴いてる人とか、
うん、
クラブミュージック聴いたりクラブに行ってるような人たちが劇場に来てくれるというようなね、
うん、
あるいは現代美術の僕好きだっていうような人たちが劇場に来るとかっていう、それまで演劇とは無縁な人たちが劇場に来てくれることがいいなというふうに僕は考えてますけどね。
なるほどなるほど、うん、そうじゃあその人の動き的にはまあある意味安定期に入ってきてるのかもしれないけど、
うんうんうん、
まあでもまあもっとねその他分野の人が来てくれるといいなというような、
そういうのは絶対ありますよね、
うん、
それは別にこう敷居を下げちゃって、
うん
なんですかね、もっと一般の演劇というか劇場に足を運ばないような、
うん、
いろんな人をこう来てもらうとかっていうことではな、
うん、
ないとは、それそういうのともまだちょっと意味が違うんですけどね。
うん、だからそこで安いよ安いよわしよわしよじゃなくて、
そうです、
うん、ね、
そうなんです。
だから今の状態はキープしながら良ければどうぞ面白いですよっていうぐらいの感じですね。
そう思ってますね。
うん、宮沢さんが演劇から学んだことっていうのはどんなことがあるんでしょうか。
役者から教えられるってことが多かったんですよ。
役者から教えられる、
いろんなことを、
うん、
俳優と稽古場で、
うん
長い時間いるわけですよね。するとなぜ俳優はこういう状態なのかなということの中を、考えていくと、あ、これは呼吸がこうなってるからこの声は出てこなかった。で人は驚くと息を飲むじゃないですか、
うん、
で何かをこう強く主張した瞬間ってやっぱり息飲むと、なんかその時ってつまり息を飲むっていうのは体を緊張させるっていう状態じゃないですか、
うん、
でそういうことはそういうことによって人の意識っていうのは変化していくとか、体っていうのはこの呼吸で動いてるなっていうこととかをですね、稽古場で役者にと一緒に何かを作り ってる間に、うんうんうん、人間の体と意識の関係とか、うんうん、呼吸と意識の関係とかっていうようなことを教えてもらったなというふうに思うんですよね、うんうん、でそれは演劇の技術的なことを勉強するっていうよりも、うん、もっと大きく人ってものは何によって作られていくかとか、うんうんうんうん、呼吸ってっていう言葉を使うじゃないですか、はいはい、息が合うとか、うんうん、いろんな風に使われますよね、はい、息を飲むとかいろんな言葉があります
から、うん、息合わせるとか
息合わせる、うんうん、そういうのはやっぱりもっとか身体的に根源として我々は持ってるんだなと、
うんう
ん、なんでなんか人とうまくいかないやっぱなんか呼吸が合わないですよねそれはきっと同じ呼吸の仕方をしてないんだろうなとそれがうまく呼吸の仕方を合わせれば仕事でも何でもうまくいくとかってことはきっとあるんじゃないかなと思いますそれはこのラジオをどういう方が聞いてるか分かりませんけどもおそらく夫婦生活にも活用できる
息を合わせる同じ呼吸をする
そうですね、
うんでも僕は子供が結構まだ小さいんですけど、寝かしつけの時とかにちょっと、ずれちゃいますけど、それ感じますね。寝かしつけの時に、彼の呼吸に合わせて、でやると、すごい寝つきがいいんですよ。
ああ。もう、やっぱそういうなんかあるんです、ね、
不思議なぐらいなんですけど。
絶対ありますね。
ね、うん。なんだか自分の息が聞こえなくなるのかなとかいろいろ考えるんですけど、その合わせることによって。
うんうんうん、
でも本当にね、もう現象としてそれ確実にあるなっていうのは、
うんうんうん
体験としてはあるんですね。
息は無意識じゃないですか、
うんうん、
普段、
はい、
ただよく考えてみると自分今こういう状態の時って今俺空気息飲んだなとか息吐いたなとかっていうのを考えていくと自分の状態っていうのはよく分かったりするから、
うんうん、
その子供の状態というのもおそらくその呼吸をよく聞いてると今彼は教えてくれないけど何かを教えてくれるってことはきっとあるのかもしれないですね。
そうですね。うん。まあだからなんかそういう、なんかね、まあ演劇からそれは学んだことという、まあ役者さんから教えていただいたことっていうのは、はい、本当なんか生きてることっていうのは何なのか、その大元みたいなとこが、
ね、そうですね、
うん。学べるということになるわけですね、その演劇そのものからと。
は
い
はい人の二人は今のお子さんとの二人っていう、この二人の間に今のは呼吸でこう繋がっているっていうのはありますし、二人黙っててもね、この間に何かが漂ってるってことあるじゃないですか。緊張し合ってるっていうか、その何か見えないものが、こう、見えるときって面白いなと。
そうですよね。うん、まあ、それは目には基本見えないですからね。
はい。
うん、余計そうですよね。
はい。
それがピタッとあったら、うわーっていうね。
と、うん、いうのは、うん、僕は演劇の面白さだ、演劇が持ってる面白さだなと思うんですけどね。
その舞台にいる人と観客席にいる人ともそれは成り立ちより関係なんでしょうね。
そうなんです、うん、だから生だっていうことの、まあ、圧倒的な、厳然性といいますかね、うん、目の前にあるということのの不思議ですよ、
うんうんうんうん、
なんだろうって思いますけどね時々、うん、なんで生でやるんだろうってなんでみんな来ちゃったんだっては
でもそこでなんかそれこそバイブレーションがねこう ね合うとかっていうことが
そういうことはきっとあるはずです、
うん、ですよねそのグルーブが合うっていうのはやっぱりあり得るんですもんね、そこでね
あります、うん、グルーブは大事です、
うん、
何でも大事だって思ってますね、
うんうんうん宮沢さんはその劇作家として演出家として作家としてさらに教壇で立ちながらっていうことがありますけど、世に問うていきたい一番のことっていうのは、
問いはしないですけど、そうですね、疑いを持つっていう、さっきも考えない人という本の中でなんでこういった視点を持ったかっていえば、うん、やっぱりこれは基本にいろんなことを疑うっていうことはあるわけで、うん、もう少し疑っていいんじゃないかというふうに思いますよね。
あーほーほ
ーで、コンサバティブになろうと思えば簡単になれるから、うん、でもそれでもなおかつ今のは置かれている状況とかこれってどっから来たんだろうとかっていうことの、なんでこれこのお弁当こんなに安いのとかっていうことを考えておけば、うんうんうん、もうどんどんでいろんなことが分かってくるとかっていう疑いはやっぱ 持っててもいいんじゃないかなと僕は考えてます。
自明なものはないんだということなんですね。
はい、
そうか。なんか以前この番組に哲学の先生に来ていただいたときにやっぱり同じような文脈のことをおっしゃって、本当だからその哲学っていうのはそのものがその自明なことはこの世にはないんだっていう、はい、とこから始まるっていう、おっしゃい方をしてましたけど、やっぱりそういうところですよね。
そうですね、そう思いますね。それを僕はまあ演劇を通じて、あるいは、哲学者ではないのでそのこうしたエッセイを通じて、その小さなあの部分から、世界を見るというふうに考えてますけどね。
今後のご予定なんかもぜひ分かってる範囲で教えていただきたいんですけど、
は
い、
今年はですね、はい、遊園地再生事業団の本公演がありまして、はい、それは10月なんですね、
はい、
本公演、これはあのジャパニーズスリーピング、世界で一番眠い場所っていうタイトルのお芝居なんですが、
なるほど、
本公演は10月なんですけども、あのリーディング公演といって、
はい、
あの台本ができた台本をですね、役者がこう台本まだできたばかりのやつをこう、手に持って、その台本をあの試みるという、であのそれをあのフィードバックしてもらって、あの意見を聞いて、書き直、僕が書き直す作業をするというようなリーディング公演を、
あ、それも公演として人に見せて、
はいはい、
ほんほん、
それを5月30日、
はい、
31日、6月1日にリーディング公演があります。高円寺にですね、
はい、
新しい劇場でザ・高円寺というのがありまして、
はい、
ここのカフェアンリファーブルというところでリーディング公演があります。
あ、そうなんですね、
はい、で本公演は、その同じザ・高円寺の劇場の方で、10月15日から10月24日までやってますと、
はい、なるほど。
まあ、これは今後の大きな目標でして、まあ本も書かなきゃいけないわけですね。
そうですね。ということは、これ、それはこれから。
そうです。
全くこれからなんですか？
これから書きます。まあ、考えてもいますし、実は、この、底本になるというか、下敷きになる小説というのを今書いてまして、これも、まあ、そのうち雑誌に発表して、その後、単行本になるではないかなというふうに考えてますけどね。
じゃあまずはとりあえず今年はね、その公演があるということで、
はい、
ジャパニーズスリーピング、
はい、
はい、ね、ちょっとタイトルからしてどうなるのだろうって、ね、楽しみな感じですけど、
まあ寝ちゃう話ですね。世界で一番眠い場所っていうサブタイトルつけて、
はい、
それここじゃないかって言われたらどうしようっていうね。この劇場だよって言われたらどうするかという危惧はあるわけです。
なるほど。じゃあでもそういったツッコミも大いに受けましょうみたいな。はい。ぜひ楽しみにしたいと思います。最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
これはですね、高校時代の世界史の先生。
うん。
あるものすごく暑い日に授業にやってきたんですね、
はいはいはい、
それで先生が第一声何言うかと思ったら、僕も義務で授業をやるんでみんなも義理で聞いてください。あ、ちょっと衝撃を受けました、ね、
かなり衝撃的な発言ですよね。義務でやるから義理で聞け。
いい先生でしたね。
それはすごい衝撃的な発言ですが、はい、でもその先生から学んだことってのは、じゃあその一言がもう一番大きい感じですか。
まあ、何出したんだっていう。いい大人が。ただいい、そういう大人でありたいなと思い続けました。
大人としていい姿だなと、ええ。
そうですね。思いましたね。
確かにね、なかなか言えないですよね。
言えないですね。
そんなことはね。思っててもなかなか言えないことを。
どこで準備してたんだろうって思いましたよね、後で。これ毎年言ってんのかなとか。廊下歩いてる途中で思いついたのかなとか、後で考えましたけどね。
まあでも、少なくとも宮沢少年はそれによって、おすごい大人がここにいるという感覚にはなった。
しましたね。
そうか。なるほど。ね、どういうところでどういう一言がね、人を変えるか分かんないですね。
その先生は非常にいい先生だったんですけど、その時は僕は、ね、ドストエフスキーがなんかある時、学校で読んでたら、その先生がこうやってきて、何読んでるんだって言われて、 って言って去ってったんですけどね。まあどう思ったのかなっていういろいろなことをこう考えましたけど、
いろんな示唆が与えられる存在だったわけですね。でもまあその極みが義務だから義理で聞け。
そうですね。
すごいな。ラジオ版学問のすね、本日は劇作家演出家作家の宮沢明夫さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすね、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、劇作家演出家作家の宮沢明夫さんをお迎えしてお送りしました。いや、宮沢明夫さん面白かったですね。まあいろいろとね、その考えない人から始まって、まあ、演劇とは何なのか、それから生きることとは何なのかというところまで話が広がりましたけれども、やっぱりその自明なことはない、ね、もう分かってることは実はないんだという、ね、でいい意味で疑いから始まるという姿勢というのは本当に大事だし、そういったものを演劇から学べるんだなということ。いや本当ね、演劇の世界、特に宮沢さんの作品、またこれからどんどん見ていきたいなというふうに思いました。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。